森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和でございます。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。
いつもと言いましても本当に久しぶりなんですよね。ねゆきさん。
そうなんですね。ね、はい、いつもお聞きくださりありがとうございます。
ね、本当ありがとうございます。本当にお久しぶりですね。1月以来ですもんね。
1月以来ですね。年明けて、皆様にご挨拶させていただいて、うん、そうですね。はい、でラジオが始まるからもうしばらくお待ちくださいませと言ったきりの収録でございます。はい、
はい、失礼をいたしております。そうそう、でね、今日もお会いできてるわけではなくてお電話なんですよね。
そうなんです。皆さんこれすごいですよ。
もうなんだか最近ついていけなくなってきました。
ひよりさんの得意分野とは真逆の世界ですからね。そういう話は。
そうなんですよ。でもね、やっぱ世の中生きていくときには、はい、ついていかなきゃいけないんですよね、はい、世の中に。
おお、新年度らしい言葉ですね。いいですね、続けてください。
そうなんです、私だからもう必死のパッチですよ。
必死のパッチ、
必死のパッチで、ね、かなり皆さんにね頑張ってね引き下がらずついていってます。
引き下がらず。ちなみにこう新年度明けましたけど、まあまあ、はい、年明けてから3ヶ月、そして今回の新年度のお言葉となるんですけども、うん、改めて何か意識することってありますか、はい、新年と新年度の違いで。
ですね、はい、新年が明けた時はですね、
はい、
もちろんこういろんなこうお仕事させていただいたり、いろんなご縁をいただいたりとかして、はいはい、はい、今年もいろんなことが起こるなという予感はあったんですけれども、
はい、
その予感からですね、3ヶ月が過ぎてですね、春の夜明けといいますかね、冬から春に移行するその風景とまさに同じようにですね、目の前がパッと広がって、はいはい、その具体的な、はい、まあ、お仕事なりご縁なりがですね、あ、こういうことをしていくんだっていうことをより一層明確にね、この4月は見えて迎えてるなっていうふうに思うんですね。ただですね、その膨大な量ですよね、量がですね、思っていた以上に大きかったりしているので、その量とか大きさに圧倒されて、
はい、
なんかもう笑うしかないみたいな感じになって
それでこう必死のパッチで追いつかにいけんっていうようなことをちらっと冒頭に
そうなんです。だからね、何もかもがね必死のパッチでね、ニコニコ顔の必死のパッチですよ。
大丈夫ですか、今電話してるから顔見えへんですけど。大丈夫ですか。
そうですね、まあ、見えないから言えますけれども、引きつっちゃいませんよ、はい、そんなもんで、
またまた
そんなぐらい引きつったりなんかしません。いやでもですね、うん、やっぱりね、はい、ありがたいことですよね。この自分が、まあ、これぐらいキャパシティかなと思ってることとか、まあ、自分のレベルがこれぐらいかなと思っているところの少し高度なこととか、はい、少し例えば量が多めとか、うん、そういういつもの自分ではからはちょっと背伸びしないと乗り越えられない課題を与えられるということはとても幸せなことですよね。一見大変だけど、
はい、
なんか乗り越えたらちょっと自分の厚みとかなんかいろんなものがこう、はい、なんか成長できそうな気がしますよね。
そうですよね。なんかこう新年度なんでね、こう新入社員さんだとかももしかしたら聞いてくれてるかもしれないし、うん、気持ち切り替えてる人もいてると思うんですけど、はい、こう人ってやっぱりその人にできることしか頼んでこないじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
うん、
自分で思ってる自分と人から言われるのって違ったりするじゃないですか、
はい、違いますね、
うん、おそらくね、頼み事していただくときというのは自分は例えばできないと思ってたりとか得意じゃないと思っていたとしても、うんうん、相手から見たらできるとか思ってくださってたり、はい、っていうことで頼んでくださるわけですよね、はいはいはい、
そうですね、
そうするとね、新たな自分に気づけるですとか、もしくは、うん、実はやってみたらできたとかっていうチャンスをいただきますよね。
もらいますね、
うん、新たな自分に対する気づきとか、なんか私ももう、うん、社会人になってね、はい、多分もう長いんですよね。そうすると、はいはいはい、やっぱり この年齢になるからこそ学生さんからね、今回社会人になられる方々にお伝えさせていただいてもいいのかなと思うのは、
はい、
やっぱりなんだろう、チャレンジというか自分の人生にね、なんかこう私の場合は特になんですけど、完全燃焼でなんかもったいぶる必要がなくないですか、命って
なんか思いっ
ぱい切って、
ね、
うん、生きていただきたいから、なんか自分の可能性をね、なんか自分で決めてしまわないで、なんか思いっきりこうその思ってた自分の思ってる範囲以上のものにこうチャレンジしていただきたいなっていう思いがありますね。
そうですよね。こうちなみになんかじゃあ、うん、ひよりさん的には、うん、全力にチャレンジするコツみたいなんてあった？
あのね、ある、
うん、あります？
ありますよ。あのね、チャレンジとか、
はい、
逆境を、
はい、
楽しむ。
楽しむ。
そう。あのね、一見っていうか、まあ、ほとんどの場合において辛いこととかしんどいって思うことが多いと思うんです、はい、何かこう、はい、チャレンジする時って一瞬は、はいはい、でも多分何年か経った時にその時のことを振り返ると、うん、絶対そのチャレンジしといてよかったって思うことがほとんどだと思うんですよ。
ありますね。
だからめんどくさいからとかしんどいからとかで、
はい、
やらないんじゃなくて、なんかすごい大変だったりしんどかったりめんどくさかったりする状況を楽しむ、
はい、おー、なるほどですね。
あれ、あんまり
楽しむコツは、
ね、
はい、
うん、アホになる。
アホになる
だから怪我しても、
はい、
笑えるみたいな感じですよね。あ、だからね、私ね、世の中は関西人が救うんじゃないかと思ってるところがあって、
世の中を関西人が救う
そうそう、関西人がね、
はい、
なぜかというともう究極の話でごめんなさいね。なぜ関西人が救うと思ってるかと申しますとね、関西人って何が起こってもネタだと思うんですよ、
うん、思いますね。僕関西じゃないですけど思ってる人多いと思います僕も結構思ってる方です
時々ね、Facebook とか見ていても、例えばなんかね、例えば、自分にとって良くないこと、例えば何かで、ね、交通ルール違反しちゃって警察捕まりましたっていうことも、うん、
はい、
なんかこう、あ、この話はダメだな、
カット、この話ダメ
後で切っといてね、
切らないです、切らないです。いや、ほやけどこうなんか事故やってしまいましたっていうのが東京、やってしまったのがこう、
もう20年ゴールド免許ですか。
ゴールド免許もう乗ってないやないですか、あんまり車
乗ってますよ。
乗ってます、
最近ですから。いや、最近ね、その活動がですね、
はい、
レンタカー率が高くてですね、
レンタカー率が高い、
はい、めっちゃ運転してますよ、大都会大阪を。
うわー、すいません、なんかこうラジオ聞いてる皆さんのねイメージ壊すわけじゃないんですけど、はい、ひよりさんが都会を運転するイメージが僕は全く湧きません。
いや、皆さんに言われます。皆さんに、私ね、はい、本当結構運転するんです。
ほうほう、
はい、皆さんがね全く運転するイメージがないとおっしゃるんですよ、うん、
全く、ね、運転するイメージもないですし、運転がうまいとか安全だとかっていうイメージもないですね。
私の運テクがすごいことになってるって知らないですか？
知らないです、知らないです。全然知らないですよ。
有名なのに、
もう
ね、車庫入れはね、
はい、
1回で入れたい人ですよ。
ほー信じられへん。
1300サイズの車までですけどね。
ああ、なるほど。
長いの
とかと言われるようなこう
ダメなんですけど、はい、
はい、
1300の車、1000とか1300までだったら、はいはいはい、もう車庫入れはビシッと1回っていう人ですね
キュウさん、どうでもいい
本当？
うん、皆さんせっかく聞いていただきながら
そうでしたね、ごめんなさい、何の話からこっち行きました、
何の話でしたっけ、あそう、関西人は世界を救うって話ですよ、
そう、いや、何でもネタじゃないですか、転んでもネタだし、
うん、
なんか失敗してもネタだし、笑いに変えますでしょ、
変えます、自己してもネタっていうような、
うんうん、やっぱりね、生きていく力だと思います、
うん、
やっぱりね、その時の経験って本当に大事だと思うので、やっぱりチャレンジ前進あるのみかなっていうふうに思いますよね。
まあ失敗しても命取られることないですし、後々ネタになりますもんね、うん、本当に
そうですね、うん、そう思います、うん、やっぱりね、ほら年齢重ねていくと仕事の、あの責任とか大きさも大きくなってきますでしょ、そうすると ね、もう絶対失敗許されなくなるっていう時が来たりするんですよね。
はい。
だからね、やっぱりね、1年生の時とか、まだね、学生から社会人になりたてですという時は、やっぱりチャレンジしてわからないことを先輩にいっぱい聞いて、そして成長していくっていうことがね、うんうんうん、聞き方一つ学ぶのも、今の時期なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、そうですね、本当に。
ほうれん草の仕方っていうんですかね。
はい、あります、うん、あります、それは
だってほら、人と人とがね、あの接点持って生きていかなきゃいけないのが社会なので、ね、学生の頃は気の合う友達、好きな友達とだけ一緒にいれたけれども、社会に入ったら、うんうん、好きな人といるわけにいかないのが社会ですもんね。
そうです、
そういう人たちと接していくという練習もやっぱり早うちからしなきゃいけなくて、逃げるわけにいかないので、うん、そういうこともやっぱり早々にされておくとね、でそういうもんなんだと思っておいていただくと、なんかこう精神的に見えることも少ないんじゃないかなというふうに思いますね。
おっしゃる通りでございます、もう本当に。
そうでしょ
やっぱり社会に出て10年やっぱりね、生活してるとヒロさんもさすが強くなりますね。
そう、うん、40年っていう言葉にちょっと私何か引っかかるものを感じるんですけど大丈夫ですか、
さらっと流してもらえれば大丈夫です、はいはい、気にしてない人はさらっと流しますけど、はい、気にしてる人はあの引っかかるっていうこの言葉のマジックですね。
まあまあ繊細な
まあまあそんなわけでですね、はい、久々のポッドキャストですね、まあ、これをまた皆様にアップして聞いていただくんですけれども、
はい、
ひよりさんの新しい番組名をここで発表お願いいたします。
はい、発表します。
じゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃ
がじゃん、ラジオの番組名はワトセトラジオ。
はい、ワトセトラジオというような新しい番組になります。
はい、
はい、
ポッドキャストの時がね、ワトセトラでしたからね。
そうですね、ポッドキャスト、バージョンアップして
ラジオがつきました。
はい、というわけで、はい、1月にお話しさせていただいた通り、はい、あの関西の方では FM の電波を使ってですね、うん、はい、お聞きすることができます。火曜日の時間帯がひろきさん何時から？
はい、朝ドラご覧の方はですね、朝ドラに被らないように朝の8時半から通勤時間ですとか朝のお掃除の時間に聞きながらね、はい、あの移動したりお掃除していただけたらいいかなと思って8時半にお願いをして30分間の番組になっております。
はい、8時半から、はい、9時まで、そういうことですね、火曜日の8時半から9時まで、まあ、関西以外の方ですね、はい、こちらのポッドキャスト聞いてる方は引き続き、はい、今までは15分とか20分とかも尺様々だったんですけども、はい、次回からはなんと30分まるっと皆様に、
はい
はい、お届けをさせていただきます。
はい、
で、一応、4月の4日あじゃあ4月の5日からですね、
はい、
関西の方では、はい、始まってると思います。ですので、はい、来週には多分4月の5日分と、来週の4月の12日の分をまとめてお届けできるかなと考えておりますので、はいはい、楽しみにお待ちください、
ね、ラジオでも皆様にたくさん聞いていただきたいですね。
そうですね、ちなみに初回はどんな話されましたひよりさん。
初回、
はい、
よろしくお願いしますとか言いましたよ。
必要なことでございますね。
はい、はい、
なるほどなるほど、
もう聞いてからのお楽しみですよ。 聞いてからの楽しみ
そうですね、聞いてからのお楽しみということで、はい、で、次回からはあれビリーさんがそうですよね、コーディネートしていただくっていうような。
そうなんです、もう私一人で30分は難しゅうございますので、ビリーさんにサポートしていただいて2人で喋っておりますけれども、ゆきさんまた来てくださいよ、
はい、あ、行きます行きます、さらっと行きます、はい、多分ビリーさんと同じようにどんどんひよりさんに突っ込んでいくタイプのあれになると思いますんで、
はい、あんまりいじめないでください、
はい、何をおっしゃいますか先輩
いじめられる、はい、
まあ、はい、そんな形でですね、はい、ワトセットラジオということで、タイトルがちょっと、はい、ワトセットラジオっていうような形でワトセットラから変化進化いたしまして、皆様に来週から楽しみにお待ちください。
はい、ぜひ皆様今後ともどうぞよろしくお願いいたします、
はい、では、はい、本日もお聞きくださり、はい、誠にありがとうございました、
ありがとうございました。